今週はルカによる福音書第11章1節から13節。イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。そこでイエスは言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。また弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを三つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています。起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく。その人は友達だからということでは、起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば、起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。以上です。この箇所の中でイエス様は祈りとは何であるかということを、とても簡潔に教えてくれています。まず第一に2節から4節のところで、皆さんと一緒にずっと学んできましたが、主の祈りと呼ばれるその祈りの言葉が教えられていますね。で、2番目に5節から8節では、これはルカの福音書だけが書き記しているイエス様の例え話なんですが、内容は簡潔です。夜になって旅行中の友人が突然泊まりに来た。ところがその友人に出すパンがない。やむを得ず別の友人のところへに行って、パンを分けてほしいと頼んで、ようやく願いを聞き入れてもらえたという、そういう例え話なんですね。そして最後に3つ目に9節以降ですが、求めなさい、そうすれば与えられるという、これ有名な言葉ですよね。この御言葉が続いて、祈りは聞かれるんだという明確な約束が与えられているんですね。今日はこの3つのところから祈りについて皆さんともう一度学んでみたいと思うんですが、まずはじめに主の祈りです。これについては皆さんと一緒にもうじっくりと学んできましたが、内容を繰り返すことはありませんけれども、ただ、このルカによる福音書では、この主の祈りが、イエス様の弟子の一人がですね、主よ、私たちにも祈りを教えてくださいとお願いをしたところ、その願いに応えてイエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった、そういう祈りなんだ、ということが記されているんですね。私たちにも祈りを教えてください。祈りたい。もっと祈れるようになりたい。多くの人がそう思っているんじゃないでしょうか。ただ、どう祈ったらいいかよくわからない。どのようにしたら神様に通じる祈りを捧げることができるんだろうか。それを教えてほしい。それが知りたい。それが、おそらく多くの信仰者の共通の願いなのではないかと思います。今回皆さんと一緒にずっと祈りをテーマに学んできた、その理由もの一つもそこにあると言ってもいいですね。でもその一方で、私たちが正直にまた謙虚に問うべきことがあるのではないかと思うんですね。それは、果たして自分たちはそんなに祈りたいと思っているんだろうか。祈らなくても結構やっていけるじゃないか。私たちは祈りが必要であるということを知りながらも、しかしその一方でいつも祈らなければ生きてはいけないとは思っていないんじゃないだろうかということです。祈りを教えてくださいっていうのは、祈りが大切であって祈らなければ生きていけないという切実な願いであるはずなんですが、ところが一方で私たちは神を信じているクリスチャンであると言いながらも、こういう切実な願いを持っていると言えるだろうかということですね。今朝目覚めてから これまでのことを皆さん考えてご覧になって、自分は今日も一日祈らなければやっていけないのだ、ね、だから祈ることから今日の生活を始めたんだってね、どれだけの人が言えるだろうかということですね。クリスマスの季節になると、小さな子どもたちがサンタクロースさんにですね、手紙を書いてプレゼントを待ち望んでいる、まあ、そういう姿はよく見かけますよね、まあ、とても可愛らしいものだと思います。でもそんな子どもたちもやがて真実を知らされる時が来る。ある人が幼い頃の忘れがたい思い出を記してたんですね。クリスマスが近づいた時に、まあ、自分が欲しいプレゼントを手紙に書いてお祈りをしながら待ってたっていうんですね。ところがそれから間もなく、まあ、これはある意味で不幸なことにと言った方がいいんですが、その人が家にいる時に三越デパートから大きな包みが届いたっていうんですね。しかもその時はその人しかいなかったんで、真っ先に玄関に迎えに行ってしまった。すると配達のおじさんが、坊やいいね、プレゼントだよ、とかなんとか言ったんだそうですけど、それを聞いて愕然とした。クリスマスプレゼントがもう届いちゃった。しかも三越から届いた。まあその人は一人でそのミンツを見た記憶が今でも鮮明に残っているっていうんですね。まあ、その人にはお兄さんとお姉さんがいたそうですけど、その時はすでに小学生だったそうですが、その二人が大発見をしたこの弟の報告、サンタクロースって本当は三越なんだよっていうね、その言葉を聞いてひっくり返るほどに笑った姿をよく覚えてるっていうんですね。そしてもちろんお父さんとお母さんが注文したから届いたのだと説明をしてくれたと書いています。サンタクロースなんかいない、あれは父であり母である、両親が買ってきてくれるものだ。やがて成長すると、そんな回りくどい手続きはやめて、お父さんなんか買ってくれるよ、お金の方がいいよ、などとね、言い出すようにもなる。そしてやがてみんな自分たちの力で何でもできることだと考えるようになる。誰も頼りにすることもない、働けばいい。そんな思いに大人になってくるとね、なってくるんじゃないだろうか。ある人はこう言います。現代の人間は、サンタクロースに対する幻滅を味わうのに似た体験を繰り返していくうちに、祈ることを忘れてしまったのではないでしょうか。願うことを忘れたのではないでしょうか。祈り願うということを捨てて、何でも自分でやれるのだと思うようになったのではないでしょうか。自分でやればいいし、できないことは仕方がない。まあそう考えて、私たちと共に生きていてくださる神様のことを忘れたのではないでしょうか。サンタクロースについての幻想を捨てること、それはいつの時か必ず起きることです。まあ、しかし、サンタクロースなどはいない、どうせそれは人間がやっていることだという思いだけで終わってしまうのではなくて、あのサンタクロースの伝説が生まれた背後にある愛の神様に対する深い理解と信頼を回復することを覚えないと、まあ、不幸が不幸のままで終わることになるのではないだろうかと思うのですと。この人は書いてるんですね。大切なことに気づかせてくれる言葉ではないかと思うんです。ある聖句者はこの主の祈りに関する教えについて、主はここで我々に幼子の心を回復するように求めておられると言いました。まあ皆さんとも一緒に学びましたが、主の祈りは父よという、お父さんという神様への呼びかけの言葉から始まるわけですね。この時大切なのは、子供が父親をお父さんと信頼を持って呼ぶように、ただ父なる神を信じきって全てを委ねるということです。そのような幼子の思いを持って父なる神を呼べばよいとイエス様は教えてくださっているということですね。この主の祈りに続いてイエス様は五節以下に祈りについての例えを話されました。この例え話の中で心に留めておきたいことの一つは、8節に記されているんですが、必要に頼むという言葉ですね。実はこの言葉の言語は、恥知らずと訳すことのできる言葉だと言われるんですね。必要に頼む、これ恥知らずだって。必要に頼む、それは私たちが祈りに徹するということなんですが、これ恥知らずだと思われても構わない、一生懸命祈り願うことが大切だとイエス様は教えておられるということですね。すぐには起きてくれない友人の家の扉をなお叩き続けて、困らせてしまうほどに叩き続けて、願い求める祈りの心を私たちに求めておられるということです。それはまあ誰が読んでもそう理解できることであろうと思います。まあ、しかし一方で疑問が生じます。 果たして自分はそんなに必要に祈り続けることができるんだろうかという不安ですね。私たちの熱心、私たちの執念深さというものは、まあ考えてみればそんなに大したものではないんじゃないでしょうか。すぐに飽きてしまう。すぐに疲れてしまうものではないでしょうか。そして祈っても無駄だと言い出す。そんな時に私たちが覚えておきたいことは、神様はどのようなお方かということなんですね。神様の熱心は決して疲れ果てることはなく、消えることはありません。そして私たちの祈りを粘り強いものにしてくださるのは、この神ご自身であるということです。神ご自身こそが真に粘り強く熱心で必要なお方であるからこそ、その神を知るときに、その神の粘り強さ、神の熱心が私たちをも捉えて支えてくださるということですね。そして私たちも熱心に祈り求め続けていくことができるということです。そういう神を私たちは果たして知っているだろうかということですね。まあ、実はこのことに関して興味深い解釈がもう一つあります。ここで必要に頼む、さっきも言いましたが、恥知らずと訳すことができる言葉について、まあ、実はこれはパンを求めた人に対して言われてるんじゃなくて、パンを貸してあげたこの友人の方について言われているんだという解釈があるんですね。つまり今ここでその自分の家を訪ねてきた友人の願いをですね、断るようであるならば、自分が恥をかくことになると。パンを与えないままだなね。自分が恥をかくことになる。自分が恥知らずと言われることになる。だから、しょうがないけど、起きてパンを与えるに違いないという意味に解釈するんですね。実はこの当時、まあ一世紀の中東の話ですが、その頃の文化は、村を訪れた客人をもてなすってことは、個人じゃなくて村全体の名誉であって責任なんだって考えられていたそうですね。もし客人をもてなすためのパンを与えないならば、その人だけじゃなくて村全体の恥なんだってことです。まあこれは非常に興味深いことですよね。この例えの中で、このパンを与えてくれる友人っていうのは、もちろん神様のことを指しているわけですが、神様は人間が困って訴える、その訴える答えに耳を傾けなかったならば、恥知らずの神様になってしまう、そういうことなんですね。だから神はご自分の名誉のためにも、恥知らずにならないためにも、人間の願いに耳を傾けざるを得ないんだ、主はそのようにここで語られたんだという解釈です。つまり私たちの願いを聞いてくださらないと、まあ神が神でなくなると言っていいでしょうかね。神が恥をかくことになるんだということですね。私たちとの間にそれほど深い関わりを持っていてくださる神様であるということです。私たちはそういう神を信じさせていただいている。私たちを友人として、友として重んじて扱ってくださる神様ですね。それをしなかったら神が神らしくなくなってしまうほどに、私たちを大事にしていてくださる。そういう神を私たちは信じて願って祈っているのだということです。そしてもう一つここから学んでおきたいことがあります。それはこの時、友人の家にパンを借りに行った人は、まあ自分とか自分の家族のためのパンではなくて、訪ねてきた友人のためのパンを求めて行ったってことですね。つまり友人を助けようとした。まあこの祈りの例えの、これは11章に書いてあるんですが、それに先立ってイエス様は第10章、前の章でですね、あの有名な良いサマリア人の例えをお語りになりました。隣人を愛することを教えられたんですね。傷ついている者、悩みを抱えている者の傍らに隣人として立つことをお求めになったわけです。そしてそのためにもイエス様の足元に座って主の御言葉に聞き入るということをイエス様は教えられた。まあ、私が日々の生活の中で欠けというか欠乏を思い知らされるのは、何よりもまず愛においてではないでしょうか。家族の間でもそうですね。愛の貧しさ、愛のなさに途方に暮れることがないでしょうか。愛そうとすればするほど、私たちは自分の欠けの大きさ深さを悲しまずには折れなくなる。しかしその時に主の言葉が響きます。願いなさい、必要に頼み求めなさい。神様、私には人に与えるものがありません。愛がありません。どうぞ私に愛を与えてください。この願いを聞いてくださいと心から訴え祈るならば、必ずその祈りは聞かれるとイエス様はここで約束してくださっているわけです。それに応えてくださらなければ、神が神でなくなるほどの願いとして大事に 神様は私たちの願いを受け止めていてくださる。まあ、ここに神の愛、神の真実、神の恵みがあると言ってよろしいのではないかと思いますね。そしてこの祈りについての一連の教えの最後の言葉、それは13節ですが、こうあります。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。まあ、これは注目すべき言葉だと思います。その13節の前半には、自分の子供には良いものを与えるって言われてるんですね。私たちは神様にいろんな願い事をします。皆さんもそうだと思いますが、もちろん良いものを求めてるわけですね。悪いものをわざわざ願い求めることはありません。しかし、一体何が良いものと言えるでしょうか。私たちはそれを何だと思っているでしょうか。イエス様は言われます。天の父がくださる良いもの、それは聖霊である。神ご自身の霊です。私たちはそれほどの思いで聖霊を果たして求めているだろうか。これも考えさせられるところですね。ドイツの牧師であったブルームハルトという人が書いた夕べの祈りという本がありますが、その中にこんな祈りの言葉が記されています。我らに必要な安息を与えてください。あなたが生きて本当に我らの傍らにおられるのだということを経験させてください。こういう祈りですね。聖霊を求めるというのは実はこういうことなんですね。あなたが生きて本当に我らの傍らにおられる、共にいてくださる、それを知りたい。それが分かったら、たとえ今は貧乏に苦しまなくてはならなくても、またたとえ今この病気と戦わなくてはならなくても、その戦いに耐えることができる。父と呼ぶ神様が生きておられて、すぐそばにいてくださるということさえ確信できればよいということですね。神はおられないんじゃないだろうかという、そういう不安、自分の心にそういう不安が忍び込むならば、どんなにお金がたくさんあったとしても、どんなに平和に生きているようであったとしても、それはもう根底から覆ってしまうようなことになる。神様、あなたは本当に生きておられます、本当に生きてここにいてくださいます、どうぞそれを分からせてください、主よとね、聖霊を求めるというのはそういうことでもあるということですね。ここに主イエスは約束してくださいます。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば聞かれる、開かれる。祈り求めなさい、神は必ず教えてくださる。ご自分が生きておられることを教えてくださるということですね。祈るとはそういうことだ。その神に向かって、父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を与えてくださいと、私たちは毎日祈るように主が教えてくださっている。必要に頼むということですね。この大きな素晴らしい約束の中に、私たちは心を一つにして立ち続けていきたいというふうに思います。さて、これまで12週にわたって祈りについて皆さんと共に学んできました。まあ、ひとまず今回で終わりたいと思うんですね。まあ、とはいうものの、終わったからといってね、私たちは祈りをマスターしました、とてもそうは言えないと思いますね。クリスチャンにとって、教会にとって、祈りというのは本当に広く高く深い重要なテーマですから、まあ、これからも引き続き皆さんと共に祈りを学び続けていきたいですし、何より祈り続けていきたいというふうに願っています。最後に、ある本で出会った一つの言葉を皆さんに紹介して終わりたいと思います。まあ、この言葉は一種のまあ驚きとともに心に刻んだ言葉です。こういう言葉です。祈り願い、この祈り願いにその人のすべてが現れる。祈り願い、この祈り願いにその人のすべてが現れる。深い言葉だと思いますね。祈り願いを無視して、それを必要とせずに生きることにも、私たちのすべてがそこに現れてくる。もちろん祈り願うことを知っているのであれば、そこにも私たちのすべてが現れてくるということですね。祈り願うその姿に、私たちの全存在の真相、本質が現れていると言っているんですね。私たちはそれを知っているでしょうか。私たちはそれほどに深く自分の祈りに生きていると言えるでしょうか。祈り深く生き得ないものは、もうそこですでに自分の浅さを表してしまっているということかもしれませんね。心に留めておきたい言葉です。お祈りをいたします。